聖書を拝読いたします。本日この礼拝に与えられました御言葉は、ルカによる福音書12章35節から40節です。新約聖書の132ページです。ルカによる福音書12章35節から、腰に帯を締め、灯火を灯していなさい。主人が婚宴から帰ってきて戸を叩くとき、すぐに開けようと待っている人のようにしていなさい。主人が帰ってきたとき、目を覚ましているのを見られるしもべたちは幸いだ。はっきり言っておくが、主人は帯を締めてこのしもべたちを食事の席に着かせ、そばに来て給仕してくれる。主人が真夜中に帰っても夜明けに帰っても目を覚ましているのを見られるしもべたちは幸いだ。このことをわきまえていなさい。家の主人は泥棒がいつやってくるかを知っていたら、自分の家に押し入らせはしないだろう。あなた方も用意していなさい。人の子は思いがけない時に来るからである。そこまでです。マーガレットと題しまして、シスト俊介牧師より説教をお聞きいたします。
ただいま、ルカによる福音書12章の35節から40節までをご一緒にお聞きいたしました。始まりの35節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。腰に帯を締め、灯火を灯していなさい。この言葉を聞いて、なんとなく唐突な印象を受けた方がいらっしゃるかもしれません。これまでのところで主イエスは、思い悩みから解き放たれるように、そして神様の御国を求めるようにということを語っておられました。食べ物や飲み物、着物などの自分の生活をどんなふうに成り立たせるか、そのような思い悩みにとらわれてしまいますと、私たちはその思い悩みが自分の主人のようになってしまう。そして本当にこの私を生かしてくださっているのがどなたなのかということがわからなくなってしまうということがあります。そのようになることは大変危険なので、思い悩まないようにシエスは勧められ、そして神の国を求めるのだ、そんなふうに教えてくださっていました。ところが、そういう文脈の流れからしますと、今日のところで腰に帯を締め、灯火を灯していなさいという言葉が、一体どういうつながりがあるのだろうかと、そんなふうに感じて戸惑ってしまうんです。どうつながるのだろうか。しかし、つながりがどうであるかということは、ひとまず横に置いておきまして、言われている言葉自体は、分かるような気もします。腰に帯を締めなさいというのは、これはどこかに出かけていくとき、あるいは仕事に取り掛かるときのいでたちです。ずっと昔のことになりますけれども、モーセの時代、イスラエルの人たちがエジプトを脱出する前夜に、神様がエジプトの国中を巡り歩かれ、すべての家に裁きをもたらして長子を打つということをなさいました。エジプトの人たちはあの晩裁きをみんな受けたのですが、イスラエルの人たちは家の鴨居に羊の血を塗ることによって裁きを過ぎ越していただきました。あの晩エジプト人たちが裁きにあって、災難にあってた、その時 イスラエルの人たちはこれからの長い旅行に備えて杉越の食事をとっていたのですけれど、その時神様はイスラエルの人たちにこんなふうにお命じになったのでした。杉越の食事をとる際には腰に帯を締め、靴を履き、杖を手にして急いで食べなさい。ですから腰に帯をするっていうのはそんなふうに今から旅行に出かけるとか一仕事に出かけていくという姿です。そんなふうにあなたたちも用意しなさい。シュエスは今日のところでそうおっしゃってるわけです。それからもう一つの灯火というのはこれは明らかに暗がりを照らすための道具です。でそうだとすると弟子たちは今から夜の暗闇の中を旅するように支度をしなさいと言われてるんでしょうか。しかし仮にそんなふうにこの言葉を受け取ってしまいますと、どうしてシュエスが急にこのことをおっしゃっているのか合点がいきません。どうも旅に出るという話ではここはないようなんです。新共同訳聖書の翻訳の特徴の一つに、もともとの聖書には記されていない込み出しが五畜体で付け加えられているということがあります。今日の箇所で言いますと、35節の前に目を覚ましているしもべという込み出しが付けられています。でこの込み出しは本当は聖書には書かれていない言葉なんです。で本来の聖書にはついていないのですが、初めて聖書を手に取った人が聖書を読む際にそこに記されている内容を分かりやすくしようとして、いわば親切心からこの込み出しは付けられているのですけれど、この込み出しがあって確かに便利な場合もあるんです。しかし同時にです、この込み出しがついているために聖書のもともとの言葉の流れが途切れてしまって逆に分かりにくくなってしまうという場合もあるんです。で今日の箇所でいうと、これは私たち普通に見たらですね、35節から全く新しい話が始まってて、その最初に帯にお締め、灯火を灯すようにとイエスもおっしゃったんだというふうに受け取るだろうと思います。ですが多分です、この35節の言葉はここから新しく始まっているのではなくて、直前のところに語られていた事柄と緩やかにつながっている箇所であろうと思われます。で直前に語られていたのは何かと申しますと、施しをしなさいという勧めです。あなたは喜んで自分の宝を捧げて施しに用いて、そしてあなたの富を手に積みなさいと、そういう勧めが直前のところに記されています。でこの勧めの言葉もです、おそらく35節の2つの命令と結びついている言葉なんです。そしてこんなふうに自分の財産を捧げて施すということ、それから帯を締めて働きに備えるということ、さらに灯火を灯してよく見えるように注意するという3つの事柄は、これはシュエスに従って神様の御国に憧れて生きる、そういう信仰者の基本的な生活態度としてこの3つが教えられているようなんです。というのもです、言葉としてはやや違っているんですけれど、この3つのことが、すなわち富を自分のために使うのではなくて施しに捧げて天に富を積むということ、帯を締めて自分の身なりを整えて働けるように備えるということ、そして自分の目がきちんと闇の中でも見通せるように気をつけるということは、聖書の他のところでもこの3つがとても大事な事柄として教えられているからなんです。何箇所かあるのですが、例えば、聖書の一番おしまいに記されているヨハネの黙示録という書物があります。でこの黙示録の3章に出てくるラオディキアの教会のありよう戒める言葉の中に、今日のところに述べられている3つの事柄が 語られてきます。ヨハネの黙示録の3章17節から20節をお聞きいたします。新約聖書456ページから457ページにわたっていくところです。ヨハネの黙示録3章の17節から20節をお読みいたします。あなたは、私は金持ちだ、満ち足りている、何一つ必要なものはないと言っているが、自分が惨めなもの、哀れなもの、貧しいもの、目の見えないもの、裸のものであることが分かっていない。そこであなたに勧める。裕福になるように、火で精錬された金を私から買うがよい。裸の恥をさらさないように、身につける白い衣を買い、また見えるようになるために目に塗る薬を買うがよい。私は愛する者を皆叱ったり鍛えたりする。だから、熱心に努めよ、悔い改めよ。見よ、私は戸口に立って叩いている。誰か私の声を聞いて戸を開ける者があれば、私は中に入って、その者と共に食事をし、彼もまた私と共に食事をするであろう。このラオディキアという町は、小アジア、今日トルコがある、その場所の内陸部にある町でした。当時の社会にあって、一世紀の終わり頃には世界有数の大都市だったようなんですが、今ではもうその大都市は滅んでしまって、近くに小さな村と、あとたくさんの遺跡がある場所として知られています。平和であれば、トルコに旅行に行ってみんなでそこを観光するような、そういう場所になっているようです。で、一世紀の終わり頃はしかし、まだ遺跡ではなくて大都会でしたので、この地に建てられた、ラオディキアの教会というのも、多くの信者が集まって栄えていたようなんです。そして、この教会の人たちは自分たちの人数が多く、経済的にも豊かで満ち足りている、もうこれ以上何も必要なものはないと言って、すっかり安心していたようなんです。ところが、そんなふうにして自分たちのことを誇って高ぶっていた教会の姿が、神様からご覧になったときには、まだまだ大変みすぼらしい姿だというふうに映ったようなんです。あなた方は自分が惨めなもの、哀れなもの、貧しいもの、目の見えないもの、裸のものであるということが分かっていない。ここにそう言われています。これはもちろん教会の財政が傾いているという話ではないんです。そうではなくて、この教会に集まっている人たちの信仰が誠に貧しく、神様の国を待ち望んで生きるというあり方からすれば、すっかり歩むべき方向を間違ってしまっているという警告です。ですからこの教会には、悔い改めなさいという言葉がかけられるんです。悔い改めて生き方の向きを変えるように、でそう進められていく言葉の中に、火で精錬された純度の高い金や、身なりを整える白い衣や、よく見えるようになるための目薬を買いなさいというふうに言われているんです。言葉こそ違いますけれど、これは今日私たちが聞いているところで、天に富を積むということ。そして、自分の身なりを整えて主のしもべとなって働く備えをするということ。そして、この世の闇の中でも神様の御旨を聞いて見通す目を持つようになる。そういう事柄としては、言葉違いますが、事柄としては同じことが進められています。一世紀の終わり頃の実際にあった教会が、こんなふうに戒められ、進められている。で、これはどうしてかと言いますと、実は今日のところでシエスが弟子たちを三通りの仕方で戒めておられるということが その一番始まりにあるんです。主イエスが神様の御国に憧れて神様の御国の訪れを待ち望んで生きる、そういうキリスト者の生活態度はどういうものになるのか、でそれを教えられた時に天に富を積み、そして働けるための備えをし、そしてこの世界に起こる出来事をちゃんと見通せるように良い目を持つように、そのように教えてくださった、その姿がこのラオディキアの教会についても語られているということなんです。で、主イエスはそんなふうに今日のところではこれはですから腰に帯を締め灯火を灯すだけではなくて、もう一つ天に富を積むという三つのことが神の国を待ち望んで生活する者の本来の姿だとお語りになった後で、それを説明する例えを二つ続けてお語りになります。最初は婚宴、結婚式の喜びの様子を携えて帰ってくる主人を待つしもべの例えです。そして二番目には盗人のように密かにやってくる主の訪れの時に今日疲れないように備えをしている家の主人の例えが語られます。で、ルカによる福音書の中でこんなふうに2つあるいは3つほどの例え話が続けて語られる時にはです、実はシエスがこれを一度に両方なさったということは稀なんです。むしろ別々の機会にシエスがなさった例え話をルカが編集してここに並べたというふうに考えることができます。ルカという人はシュエスが例えを通して教えようとなさったことを一つの例え話で済ませてしまうんではなくて、二つ三つと重ねて聞かせることでシュエスがその例えで何を伝えようとなさったのかをよりはっきりと示そうとするんです。そういう書き方の癖がルカにはあります。今日の箇所もおそらくそういう目的で二つの例え話が組み合わされてここに語られているのです。それならばこの二つの例え話を通して語られている事柄っていうのは一体何なんでしょうか。これは一つの誠に重大な時がやってきている、時の訪れが今やってきているということです。それは神の国の訪れの時です。今日の記事の中に直接神の国っていう言葉は出てきませんけれども、しかし主イエスはです、主ご自身がここにやってきて共にいてくださる、まさにその時そこに神様の御国が来ているということを伝えようとしておられるんです。で、最初の例えでは家の主人が結婚式の喜びの席に出かけていて、そこから妻を伴って帰ってこようとしています。そして留守宅を守っているしもべたちにも早く主人の喜びを一緒に喜ぼうと喜びに招こうと考えながら家路を急いでいるんです。天に富を積みなさい、身なりを整えて準備をしていなさい、そして灯火を灯して目覚めていなさいという3つの教えは、意味もないのにそうせよというそういう教えではありません。主人が帰ってきてこれからその主人の喜びの中にしもべたちを招き入れられるので目を覚まして待っているように、そう呼びかけられているんです。実は先ほど黙示録のラオディキアの教会の話をしましたが、あのラオディキアの教会に向かってもよく似た言葉が投げかけられていました。20節のところですが、見よ、私は戸口に立って叩いている、誰か私の声を聞いて戸を開けるものがあれば私は中に入ってそのものと共に食事をし彼もまた私と共に食事をするであろう、そう言われていました。主が戸口に立って戸を叩いているというのは、今日のこのルカによる福音書の例えを重ね合わせて聞くならば、主人である主イエスが その妻である教会とともに私たちのもとにやってきてくださってる。そして喜びの食事を共にしようとして戸を叩いてくださっているということなんです。喜びの交わりである教会の群れの中にしもべたちが招き入れられる、そういうことがあるものですから、私たちは主のしもべとしての備えや入れたちをしっかり整えておくように、そう勧められるんです。しかもシエスは今日のところでとても大切なことを教えておられます。37節のところですけれども、はっきり言っておくという大事なことを教えるときの口癖の言葉をおっしゃった後に、シエスはこうおっしゃるんです。主人は帯を締めてこのしもべたちを食事の席に着かせ、そばに来て給仕してくれる。主人もまた自らが帯を締めてしもべたちのために給仕するのだ、そう教えられます。しもべたちに帯をしなさいというだけじゃないんです。主人も帯をするってここに書いてあるんです。でしかしです、普通に考えたらこんなことは決して起こらないだろうというふうに私たちは思うだろうと思います。たとえ夜明けであったり夜更けであったり夜明けであったりに主人が帰ってきたとしてもです、主人がしもべのために給仕に当たるなんてことは普通じゃ考えられないと思います。どんなに遅い時間あるいはどんなに明け方であろうが、主人は主人、しもべはしもべです。しもべたちがどんなに眠気を催しているとしても、普通はしもべが主人に仕えて仕事する、給仕をするのが当たり前であって、起きててくれてありがとうというふうに主人がしもべたちにお礼を言うなんてことは普通じゃ考えられないんです。ところが、この主人、これは主イエスご自身のことを指しているんですが、この主人はしもべが目を覚まして待っていると、そのことを大変喜んで、自らが帯を締めて給仕をするというふうに言うんです。でこういう普通じゃ決してありえないようなことが語られているので、あなたたちはこの言葉をよくよく覚えていなさい。でそうおっしゃってシエスははっきり言っておくって前のところで言っておられるんです。で主人がしもべのために給仕をしてくださる。でここに使われている給仕するという言葉に特に注目したいんです。この言葉は別の言葉で訳すと奉仕をするという言葉です。英語で言うとサーブという言葉なんです。そしてここからサービスという言葉が生まれてきます。サービスというのは私たちはいろんなことでサービスをするしたりされたりしますが、それだけじゃなくて礼拝もサービスというふうに言われます。7月の全体研修会の時に礼拝のことを考えましたけど、その折にこのサービスということを申し上げました。私たちが捧げる礼拝はサービスと呼ばれるんですが、この礼拝っていうのは上からのサービスに呼応するようにして、私たちも下から上へ、つまり天を仰いで神様のなさりを喜び感謝して褒めたたえるんです。主人が妻である教会を伴って私たちのもとにやってきて給仕をしてくれる、サービスをしてくれる時というのは、まさに今この礼拝の時もその一つなんです。私たちがこの礼拝をサービス受けていると同時に、私たちも神様を褒めたたえるということをしているわけです。礼拝の中でシエスが自ら帯を締め、私たちに仕えて御言葉を告げ知らせ教えてくださいます。私たちはその主の奉仕によって御言葉を理解し、そして自分に理解できた範囲、自分の合点のいった度合いに応じて天に宝を積み、主に仕えて働き、そして終わりまでの主の御業を見通して生きる者へと 育てられていくようになるんです。これが最初に言われている、主人としもべたちの例えです。もう一つの例え、これは泥棒の例えです。で、今日の記事に限らないんですけれど、これも新約聖書の中には何箇所も主の日の訪れというものが、盗賊の忍び込む姿に例えて語られるという場面が出てきます。この例えの意味っていうのは、主イエスが泥棒の一味だと言ってるわけじゃありません。主イエスが弟子たちのもとにやってきてくださるのは、誠にひそやかな仕方で起こるのだというふうに教えているんです。どんな泥棒だって、今からお宅に泥棒に入りますなんて予告して入ったりはしません。泥棒というのは気づかれないように密かに行動するものです。主イエスが教会を伴って弟子たちの一人一人、あるいは私たちのもとを訪れてくださる時も、またそんな風なんだってここに教えられてるんです。ですから私たちはです、主イエスが神様の御国という喜びの知らせを持って私たちのもとにやってきてくださる時を楽しみに待っていいのです。自分には今神の国のことなんかちっともわからない、イエス様がやってきてくださるかどうかということもよくわからない、だから決して自分には神の国の事柄がわからないだろうと言ってしょげ込む必要は全くありません。なぜなら、主イエスが来てくださるのは盗人のように、まことに密かにおいでになるからです。主イエスは私たちのためにことをうんと密かに持ち運んでおられ、そしてある日突然に神様の御国の中に私たちを立たせてくださるんです。ですからこの泥棒の例え話は40節のような言葉で結ばれています。あなた方も用意していなさい、人の子は思いがけない時に来るからである。私たちは少しずつ分かってきたから、と言って、神の国が分かるんじゃないようなんですね。神様の国が来てるっていうことは、ある日突然自分はそこに入れられてるんだって気づかされる、そういう仕方で私たちは、知るようにされるようなんです。主イエスは思いがけない時に私たちを訪れてくださいます。ですから用意をして備えるようにっておっしゃるんです。ですが、じゃあこの主の訪れに備えて用意するというのは一体どういうことなんでしょうか。私たちはどうすればこれ用意してるっていうことになるんでしょうか。私たち自身の信仰が眠ってしまわないように、自分自身に気を配るということなんでしょうか。で、そうではなくて、主が私たちのもとにやってきて心の扉を叩いてくださるその時に、どうかはこの私がその主の呼びかけに気づいてお答えできますように、そのように導いてくださいって神様にお祈りをするということが一番の備えになるのではないでしょうか。私たちの信仰っていうのは、自分ではうんと注意しているつもりでもどうしても居眠りをしてしまうということがありえるんです。それは私たちが自分自身の信仰生活を振り返って考えたらよくわかるんじゃないかと思います。礼拝を捧げて聖書の言葉を教えてもらって、そして新しい気持ちになって、この週は神様のものとしてここから生きるんだっていう思いを新たにして礼拝を後にしますけれども、気がつくと私たちはいつの間にかイエス様の御業があるんだということを忘れてしまい、神様を抜きにして自分の思いや願いを先立たせながら生きてしまうということはよくあることなんです。あるいは朝起きた時に、今日は神様のためにふさわしい一日を送りたいです、どうか神様この私をそんなふうに導いてくださいとお祈りをして歩み出しても、夜寝る時のお祈りでは、私は神様のことを忘れて過ごしてしまった時間が随分長くありました、 どうかこんな私を憐れんでくださいと言いながら、私たちは眠りにつくことだってあるだろうと思います。あるいは、もしかすると最初からです。神様の御心に沿って生活するなんてことはそっちのけにして、今の自分の生活がうまく運びますようにどうぞ守ってくださいっていうふうにですね、自分中心の事柄ばっかり一生懸命祈っていて、そしてある日突然にですね、自分が神様に従おうとしてんじゃなくて、自分の思いを神様に言うことを聞かせようとしてたんだって気がついて、愕然とするっていうことだってあるだろうと思うんです。ですから、私たちが自分の力で、自分の注意を払って自分の信仰を守り続ける、眠らずにいるなんていうことはとてもできないことなんです。私たちが持つべき第一の備えというのは、この私がどうかイエス様が訪れてくださるときに、そこで起きていることができるようにしてくださいってお祈りをすることなんです。主イエスはこの先もです、神の国のことを何度も弟子たちに教えてくださるんです。その時に備えるようにと教えてくださいますが、例えばこの先のですね、21章の34節でこんなふうに警告をしてくださっています。21章の34節との152ページです。21章の34節をお読みします。宝珠や深酒や生活の煩いで心が鈍くならないように注意しなさい。さもないとその日が不意に罠のようにあなた方を襲うことになる。宝珠というのは自分の好きにするということですが、自分の思い通りに自分の願いばかりを追っかけて生きるということ、あるいは深く酔っ払って、意識がなくなるほどになっている、あるいはまた生活の煩いが出てきます。いろいろな心配事で心が塞がれてしまって、あなたの心が鈍くならないように気をつけなさいってイエス様はおっしゃるんです。もしそんな風になってしまうと、その日というのはイエス様が訪れてくださるとき、その日が罠のようにあなた方を襲うようになるって、そういう警告が語られます。こんなふうに警告をした末にイエス様はさらにこんなふうにおっしゃるんです。その先ですが、36節です。こんなふうにおっしゃいます。しかしあなた方は起ころうとしているこれらすべてのことから逃れて人の子の前に立つことができるようにいつも目を覚まして祈りなさい。この目を覚ますというのは緊張して自分自身を見張るということではありません。そんなことをやってみたって私たちは弱いところがあって、見張ってるつもりでいつの間にかうたた寝をしてしまうんです。信仰が目覚めている人というのは自分の努力や力で起きていようと頑張るのではなくて、弱い自分なのだということをよくよくわきまえていて、その弱い自分自身を神様の慈しみと憐れみにお委ねするんです。この私は本当に弱いところがあります、信仰においていつも目覚めているなんてとてもできなくって、しょっちゅう居眠りばかりしています。しかしどうか神様、本当に肝心な時にはこの私が目覚めていることができるようになさってください。私たちは自分の力で信仰をいつも目覚めさせていくことはできないのですが、神様が弱い私たちを持ち運んでくださって、そして、本当に大事な時に目覚めた働き手へと導いてくださいます。で、そういう祈りの備えを持ってあなたは生活するように、主イエスは今日のところでそう教えてくださったんです。神の国は神様が喜んであなたにくださるけれども、あなたはそのことを受け取るために目覚めて祈りを捧げて生きるようになさい。神様はきっとあなたにそういう生活を与えてくださるのだから、主イエスがそんなふうに私たちに呼びかけて私たちの信仰を励ましてくださっていることを覚えたいと思います。お祈りを捧げましょう。 御在天の父なる神様、私たちは天に富を積み、そして働きのために身支度を整え、そして灯火を灯してあなたの前に歩むように主ですから招かれています。しかし自分自身の生活を振り返ると、とてもそのようなあるべき姿から離れてしまっていて、いつの間にか信仰が眠り込んでしまっているような失敗を何度も何度も繰り返すことを思います。あなたはそのような私たちを憐れんでくださり、私たちに仕え、この礼拝の場を与えてくださり、御言葉を聞かせて、週ごとにあなたの前に新しいものとして生きてよいことを教えてくださることを感謝いたします。しかしどうかこの一時だけではなくて、私たちが日々の生活の中で本当に信仰が必要になる肝心な時に、その信仰が目覚めていることができるように、あなたが聖霊によって私たちを導いてくださいますようにお願いいたします。あなたが私たちに与えてくださろうとしているあなたのご支配、神の国の中に生きるものとしてふさわしく私たちが生活することができますように、どうぞあなたが必要な時私たちに聖霊を送り、そして私たちの信仰を目覚めさせ、あなたのしもべ、あなたの民の一人として過ごしていく、その歩みをお与えくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。